マルカの今夜も一人バックドロップ収録、
唐突ですが第245回、
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもいらっしゃいませ、コオロギは食べない加藤です。何なの、まあ、違う、唐突で、まあ一応ね
今日245回、はい、放送が
もうね、はい、一応誰もき、なんだっけ、あの人以外は、
山原さん
以外は気にしてくれてないけど
一応書いてはあるんで、はい、うん、そうですね、
そっか、ねー、はい、コオロギ、ね、給食で、
はい、コオロギの粉末が出た、
粉末とか、はい、でもこの前ね、はい、りょうちゃんと飲みに行ってたらね、はい、大塚つかの兄貴の店に行ったら、はい、その子のお客さんが、はい、なんかコオロギなんか自動販売機かなんかに売ってたりするんだよね。それを買ってきて、なんか女の子たちとそれで出会ってやって、はい、いきなり俺は初対面だけど、はい、なんか俺たちがびっくりすると思ったんだよね、はい、うわーって持ってきて、はい、俺それ普通にむしゃむしゃ食ったんだよね。
食べてんじゃないですか、
もうないんですかって思いっきり その席まで行って、はい、もうなんちゅうの、手にいっぱい柿の種のように
あ、はい、
もうむしゃむしゃ食ってもうなんか頭に来たから、はい、もう勝手にそんなこと俺ね、うん、俺のとこに来たから、はい、もう一つのやつも開けて、はい、もう今度口にバーってやつ全部もう向こうでむしゃむしゃ食ってやって
逆に向こうが驚いたでしょ、ね、
そう、りょうちゃん、りょうちゃんも、うん、かしら、さすがですいいかい、りょうちゃんこういう風にやるんだよって、うん、コオロギいないよね、
まあいらないと思いますね、
あえて食べたね、まあ、あれ何河野大臣が、
まあ食料なんで、昆虫で食べ、うん、昆虫を食べることが食料危機になったらあるかもしれないから、うん、まあ、コオロギは今のうち食べておこうみたいな、
ね、スーさん、はい、コオロギの足出てますよ、口から
食べてないです、さっき食べた柿の種です、
柿の種、タラ、珍味のタラ
そうですね、
あと梅ムーチョ、
はい、あとポテトチップス、うん、はい、ミックスしたものを、
昨日宅飲みで
余
ったやつ、冷蔵庫に入れてたやつをスーさんに食べさせようと思って、一応縛ったつもりだったんだけど開いてたのさ、冷蔵庫内で、
あ、なるほど、全然しけてなかった、
大丈夫だよね、
全然大丈夫でした、
よかったよかった、
美味しくいただきました
ね、実はあれコオロギで作られてます、
本当にいつも通りの美味しさでした、
ありがとうございます、はい、じゃあ乾杯していいかい、
乾杯いきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで、あ、時事ネタいきますか、
うん、
今日はちょっと一つだけですけど長いんですよね、
長いっていうかね、はい、パターンがあるね、
はい、はいはい、家族を困惑させる恥ずかしい死に方急増ということで、まあ、紙袋から大量の点々点など、実例紹介ということで、うん、はい、4つ5つほどですか、
うん、
ありますね、
うん、
まず一つ目ですね、親父が読んだエロ短歌ということで、はい、52歳の方からの、
はい、
メッセージみたいなんですけども、
はいはい、
亡くなった方、お父さんが、うん、去年74歳、
はい
はい、一人で暮らしていたアパートを片付けていたところ、うん、不審な紙袋を押し入れから見つけ困惑したと、
もうこれだけでも枠がドキドキだね
まあ亡くなっちゃって
もう想像つくもんね、
遺品整理してた、
はいはい
で、若い女性のものと見られるパンツが紙袋いっぱいに詰められていました、
うん、
一緒に日記も残されていた、うん、そこには父が、盛り場や飲み屋で若い女性に声をかけパンツを買い漁っていた様子が記されていたのですと、
ねえどうしますか瀬口さん、自分のお父さんがもしそうだったらばね、
全く知らなかったんでしょうね、
知らない、
全く知らない、
もう何の抱擁もしませんね、
もうっていうかもう葬式も出さないってんじゃないかなと、
はい、
パンツのか、いやこれね、はい、まだね、
はい、
そうやってね、
はい、
ある意味さ、うん、男の欲望としてだよ、
はい、
ね、あるんならいいけどさそれが自分がそのパンツを履いてたね写真でだよそっちの方でだよ、写真がいっぱい出てきて自分が履いたやつだったらばちょっとすごいショックだね
っ
そっちの趣味かと、
どっちでもショックですよ
いやでもどっちがショック、
いやどっちがって言われたらまあまあ
まだ集めてた方が、だってこれあれでしょ
そうですけど、
パパ活というか、はい、かつての
ブルセラですね、うん、 まあ、書かれてたのが、うん、ちゃん組21歳。
1歳。
将来の夢はネイリスト。白1というメモは、クミちゃんというネイリストを夢見る女性から白のパンティーを買ったということでしょう。うん、1というのが1枚なのか、1万円だったのかは判然としませんと。その脇には、あどけなき、君が残した白百合の、つぼみに我は燻然とすという下手な短歌を添えられていました。いくらなんでもこれはひどすぎますと頭がクラクラしましたよ。父に一人暮らしをさせていたことに罪悪感を覚えていましたが、大量に残されたパンツと向き合って、複雑な気分です。
複雑だねだけども逆にその罪悪感が少し軽減されて良かったのかもしれないしね、
は
い、
まあそうですね、
うん、だって寂しかったんだよ、うん、ね、そういうことでしょ、うん、だっていや仕方ないでしょまだ74でしょ、
はい、多分あの、まあ、奥さんはいな、う
ん、もう亡くなって
、亡くなって、
一人暮らしたもの、
一人暮らしだから、はい、
うん、
まあ、寂しかったんでしょうね。
盗んだものじゃないから、
まだ全然いいでしょうね。まだ、
だって同意の上でいただいたものですもんね、買ったものだから、まあまあまあ、そうですね、はい、
もうちゃんとあの年金で、
そうですよね、そうですよね、
まあいいよ、こういう使われ方は好きでいいと思うよ、
俺は。パチンコ行けるんじゃないですか。ね、うん、はい、
またもう一つ
あるね。あ、次ですね。はいはい、はい、人間はいくつになっても欲望から逃れることはできない、うん、それが一瞬の気の緩みにつながり大きな事故を引き起こすことがあるということで、うん、63歳の方のお話ですね、うん、昨年夏、ゴルフ帰りに山道をドライブ中突如として車線からはみ出し道路脇のカーブミラーと衝突した。助手席に同乗していた友人が振り返る。夏なので歩道に突然水着姿の女性が2人現れたのです。
お
渓流で水遊びをでもしてたのでしょう、カラフルで小さなビキニでお尻も見たいと思って目で追ったところ、運転席の方も同じように見ていることに気づいた、うん、あっと思った時にはもう遅かった。そのまま激突です私はムチ打ちで済みましたが、あいつは肋骨から腕にかけて複雑骨折して入院、折れた肋骨が肺に突き刺さる渋滞でそのまま退院することなく亡くなってしまいました。ご遺族には女のケツを追っかけて死んだとは言えずにいますという話ですね。
切ない中にも
、まあ、男心ですよ、
うん、男心のねねえ、うん、このね、それは言えないさ、うん、女のケツを追っかけ、いやでもこれもね、
はい、
ね、このビキニ水着姿の人たちね、はい、これもちょっと犯罪になるんじゃない
なんでですか、
軽犯罪じゃないの、違うのもしくはこれで誘発したんだもん事故、うん、
きっとあの多分あの海だったらそんなことなかったんですけど、うん、あの山道で急に水着姿の人が出て、うん、おっと思ったんでしょうね。
渓流で水遊びでもしてね、
はい、だからそれはあらって思ったんでしょうね。
ケツでも見ようかとその助手席の人は、はい、したっけ、運転席の人もちゃんと見てたという、
そういうことですね。
いや
多分あのミラーにぶつかったってことはそのカーブを曲がりきれずそのままみたいな形だと思うんですけど、
セクシーなんでむくい
やどう答えたらいいのかな、
どうちゃんと乗ってくれないとさ、これがアユならどんどん乗ってくるんだけどな、なんかしないけど、なんかこういうすまおすましさんでさ、やだよね、なんかね、しらけるよね、なんかせっかくこういう話してて、なんかね、うん、
まあ男ってこういうもんなんだっていうこと
で、何が別におかしくないよね、
おかしくないですよ、
わかるよね、
わかりますね、わ、うん、はい、かります、わ、ね、かります、はい、
はい、はい、どうぞ、
はい、次いきますね、はい、次はですね、過激な、陰謀論者になって死んでいくと。
うん、
生が絡まずとも遺族に迷惑をかけてしまう恥ずかしい死に方はある、うん、その舞台となりやすいのが介護施設だ。現役のケアマネージャーが話す、近年施設で問題になっているのがスマートフォンやタブレット端末です、うん、担当していた方81歳の方がいるんですけども、うん、その方も娘さんからスマホをもらい職員に使い方を教わって動画サイトにはまった、
うん、
ちょっとエッチな動画や陰謀論を垂れ流すチャンネルに夢中になりました、
はいはいはい、
どんどん小さな画面にのめり込んでいき使用が禁止された共用スペースにまで持ち込むようになってしまいました、
うん、
私たち職員は危険だと注意しましたが、お前らもディープステートの手先だなどとわけのわからないことを言い歩きスマホをやめません、
はいはい、
ついにその方ですねは階段を踏み外して、大腿骨を骨折して寝たきりの状態に、半年も経たないうちに亡くなってしまいましたと 良かれと思いスマホをプレゼントしただけなのに、娘もまさか父が過激な陰謀論者になって人生を、終えるとは思っていなかっただろうという話ですね。
いるよね、こういう人ね。
あ、でもおじいちゃん方は本当に
イルミナティとかさ、うん、なんかさ、はい、そういうのにやって、要は日本人の祖先はユダヤ人だとかさ、
ありますね、ありました、ありました、はい、
なんかわかんないけど、
はい、日ユダ祖論みたいな、
なんかそういうのかね。もうなんか埴輪、昨日もなんかやってたけど、はい、埴輪ってさ、はい、昔の天皇とか王様みたいのが亡くなったら、はい、殉死って一緒に家来とかね、はいはいはい、うん、死んだりとか、動物とか一緒にね、うん、それが何百人になるときってあるんだって、うん、それをやめさせるために埴輪、はい、その人間とか動物とかそういうのを作ったんだけど、うんうんうん、中にはやはりね、これはどう見ても日本にはいなかっただろうっていう、まあ、動物とかじゃ日本、要は中国人でもなく朝鮮人でもなく、はい、要はそれを見ると昔のそのユダヤ人の格好なのさ、その人形が入ってたと、
はい、
何千年も前にね、はい、だからそれでなんかそういう話も出てきてるんだけどさ、うん、だから分かんないよねそういうのってね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でもそういうのにさおじいちゃんもさ、いや仕方ないですし、することないんだもん。いやいやいや、
まあまあまあ、でも待合室でずっと見せたんでしょ、待合室って集合場所で見せたんでしょうね、
思い込んじゃってもう危なかったね、でもね。
いや、危なかったっていうかもう残念なこと、
残念ながら。あとこれもまた なかなかの問題よこれも、
はい、次ですね、今度外国のやつですね、はい、2つほどですけども、はい、日本に限らず世界中の至るところで恥ずかしい死に方が報告されている、うん、例えば2020年には、中国の天津近くの、郊外ですね、うん、の小さな村にある湖から白い SUV が引き上げられた、
はいはい、
車内から裸の男女の遺体が発見された、うん、心中かはたまた第三者による殺人か、うん、警察が捜査した結果メールなどのやり取りから2人が愛人関係だったことが分かった、夢中になってカーセックスに勤しんでいたところサイドブレーキをかけ忘れて車が湖に転落してしまい溺死したのだというと。
いや、これもさ、まだ恋人同士だったらいいけどさ、
そうなんですね、失楽園中だったんですね、うん、
不倫もしくはダブル不倫だったらもう残された家族やりきれないよね。
そうですね、しかもそのままどうだったんでしょうね、気づいどこで気づいたかですよね、
出てこれなかったのかい、
多分出てこれなかったと思いますね。
車って沈むと窓とか開けられないって言いますよね。そうですね。マジかい。はい。
特に今はエンジンかけないと絶対まだ開かないじゃないですか。うん、だからエンジン止めてたらそのまま。
マジ。
エンジンかけられないで。
うんうん、
はい。俺だから一応ね、はい、その時のためにね、はい、その時ってその時じゃないよ。カーセックスじゃないよ。はい、もし、はい、何
なんかで沈んでしまった。
そうそう、沈んだ時とかね、はい、あのためにほら。窓を割れるやつ。
ああ、はいはいはいはい。
は車に備え付けてるんですよ、うん。はいはいはい、はい。あと、シートベルトを、それにシートベルトを切れる、うんうん、カッターもついてるのさ。
はいはいはい。
うん。
売ってますよね、そういうの。はい。
まあ一応、俺も陰謀論じゃないけど、いや、もし、万が一ってあるでしょ。
はい。
うん。もしかその、そういう交通事故とか、はい、事故の、に出くわした時にさ、うんうんうん、なんちゅうかな、
ねえ、
そう、
は
い、そう、その時に、ね、それで割って、はい、シートベルトもそれで切ってあげようかなと。
はい、
なかなかのいい。
いいですよね。だってなんか、子供が中にいるのに間違って鍵がかかっちゃったとか。
う
ん、
ああ、そうですね。はい、あ、そう、それこそ地震、事故の時にガソリン漏れてる時に急いでっていう時には、うん、そうだよ、割らなきゃもうダメだっていう。
いや、あとガソリンも、危ないから俺は近寄らないよ。
物は渡す。
物は渡す。
誰かに渡す。ス
ーさんに渡すんですよね。
やってこいってことですか。
もう一個あるんだ、これね。
もう一個、米国で。アメリカですね。うん、アメリカで、2016年ですね、うん、男性が下半身丸出しのまま路上で死亡する事故が起きたと。運転中にタブレット端末でポルノ映画を見ながら G 行為にふけていたところ、うん、前方不注意で急カーブを曲がりきれずに車は横転、男性はシートベルトを着用してなかったため車外に放り出されて全身を強く打って亡くなったと。
ちょっと待って待って、運転しながらしてたってこと？
そう、僕もそう。
それおかしいよ、ダメだよね。
すごいダメです
ね。だからこうやって要はどっかそこに置いて、はい、片手でハンドルを握って。
そう、そういうことですね。
これ、ねえ。これあれだよ。
そんなにしたかったの？
いや、だから、 ムラムラしたんでしょう。ムッシュムラムラ。ね。いやでもこれね、逆にだよ、うん、はい、シートベルトをしていて死ななかったとしても救急隊員が来ました、シートベルトをして下半身、ね、露出して、
なん、ね、うん、なんでだろうと思いますよね。
いやだけどさ、これさ、やば、これ自動運転になったらやばいよね。
あ、そうか。そうかじゃない、そうかじゃない
っすね。そんなやついっぱい出てくるし、逆に言うと、走行しながらのカーセックスも出てくるよね。そういう、いや、カーセックスまでいかないけど、イチャイチャ。
ああ、それはそうですね。
それは、なんかどっか触って、暴走してね、うん、あの、どっかぶつけたりとか、
最悪。本人たちだけならいいけど、
他人を巻き込んでね。
はい、それは大変ですね、
うん。うん。これはね、皆さんのあの、車メーカーさんこういう事例があるから気をつけてほしいな。いや、もう本当だよね。
いや、うん、まあね、そこまで想定しなきゃいけないか。
うん。これ今度女性バージョンのやつ欲しい。よく昔さ、
はい、
あの、副上司とかってあったでしょ、なんかそういうのとかね。
はいはい、ありましたね。
あと、膣痙攣とかって俺そんなの知らないんで、はい、あれを、あの何、都市伝説なのかい、そんなことないのかい、
あるらしいですよ。
あ、そうなのかい。
そのまんま、あの、
救急車で。
救急車に毛布にかけられながら。
いや。もう本人たちはもう必死だからね。ね
でしょうね。
ね、うん。もう救急隊員とか、うん、もう心の中で何やってんだよ、こいつらと。ね。いや。
年間何回、やっぱりあるみたいなですね。
これね、まあ、名前入れんだけど、はい、お客さんでね、はい、なんか、お父さんが亡くなって、
はい、
ね、遺品整理してたら、はい、大量のバイアグラが出てきちゃって。
ああ。
うん。本物。本物だけど。あの、すごく大変。
ってた、
ね、いや、当たり前だったよね。多分、80前後で亡くなってると思うんだけど。
元気ですね。
うん。それはそうださ。だから、それが、うん。だからその死因は何だったんだって話になっちゃうんだけどね。まあ、これは本当名前言えないんだけど。うん、ちょっと昨日もあっちゃったけど。
まあいいや、そんな近い人。まあまあいいです。これまあまあ、最後一文ですね、うん。今日も世界中のどこかで誰かが恥ずかしい死を迎える。次はあなたかもしれない。ということですね。
俺はね、スーさん可能性あると思うよ。
いや
スーさん。
いや、まあ、僕はないですよ、そんな。
なんか SM の格好で縛られて死んでたとかさ。
僕、それで思い出したのが前、その SM の人が言ってたのが、その、うん、自分が死んだ時にその隠してる道具どうするかっていう話題を本気で話してたのを思い出して、あ、そっか、大変なんだなと思って。
使い捨てにすればいいのにね、今度からね。
いや、なんか、できないらしいですけどね。
うん、
はい、
あの。
道具にはなんか結構こだわりがある。
高級
というか、あの自分で手入れしてるみたいな、
うん、やっぱり使いやすいようにね。
そうですね、うん、はい、らしいので。
手入れってどういうこと、
なんかあの焼いて、うん、あのなんかボソボソをなくしたりとか、うん、生のと、
まあ、いろいろあるんだね、こだわりがね。
こだわりがあるらしい。
でもその人って旦那さんとはそういうことじゃないんでしょ。
そういうことです、うん、はい、そうですね、はい。それを思い出して、あ、そっか、みんな大変だな、それ
も。いろいろと、こだわりっていうのがやっぱりあるわけよ。俺らがサバゲーで銃を自分のやりやすいようにカスタムするようにね。
はい、
それかい。よしなさい。
ずいぶん例えが、サバゲーの人が。
でもサバゲーの人たちは残してても問題ない
ですね。問題ない。うん、サバゲーは大丈夫だと思うんだわ。
はい、
うん、もんだわ。
大丈夫ですよ。
奥さんとかに隠してない限り。
ああ、まあまあそうですね。うん、あ、そうです。
はい。じゃあメッセージいきますか。
その前に一曲。
はい、一曲。
はい、いきたいと思います。はいはい、松任谷由実さんで、春よ来いです。
はい。
愛を嬉しい君の
い、松任谷由実さんで春よ声聞いていただいております。あるんですね、はい、
うまくできてるね、うん、季節っていうのは、
うん、このまま暖かくなってってくれればいいですよね、
うん、またでも来週ぐらいから暖かいんじゃないの。
そうですね、うん、暖かくなって、
うん、雪解けは今年早そうだね、
うん、早そうですね、
うん、結構もう溶けたりして水たまりすごいですけど、道が悪くなってますけど、ね、はい、
突っ張ねはね、突っ張ね
昔言いましたね、突っ張黒くなってあの白い靴下が
だから面白いよね、あれね、なんかさこういうさ、ね、悪いさ道路状況なのにさ、はい、白いジーンズとか履いてるやつとかさ
そうですね、
考えろよ、
うん、どうしたんだろうね、あれ赤も目立つね、
あ、目立ちますね、うん、シミになる、
シミね、うん、だからやっぱりね、ジーンズ、うん、黒かやっぱ紺か
普通に、
ね、暗めの色じゃないと、はい、
う
ん、
そうそうそうそう。
つっぱって言ってたんだ。つ
っぱねね。つ
っぱね。
つっぱね。
つっぱね。
さっき言った。
そうさ。だからこんな時によそ行きの服はダメさ。よそ行きの服って何よっていうね。
やっぱ長靴じゃないとダメじゃないですか。
今最近よそ行きの服って言わないね。
あ、言わ、
あ、言わないですね。そ
っか。うん。よそ行きの服ってどんな、一丁らか。
一丁ら、一丁ら。
そっか。
うん。うん。あんまり言わないね。あ、うん。俺なんて自分、まあ、一人で住んでるからね、はい、一人ちか、あの一人だから、はい、まだ多分よそ行きの服とかいうのが親とかと一緒に住んでる時だったらさ、親とかはさ、はい、うん、そういう感じ、よそ行きの服、うん、着なさいとかさ、はいはいはい、よそ行きの
服言わないけど、そうなの、まあ、
いつも大体ジャージの上にジーンズとかだったからね、ガキの時はね、うん、なんだそれ
というわけで、はい、松任谷由実さんで春よ声聞いていただきました、はい、うん、はい、では昭和平成の忘れ物いきたいと思います。今回のお題は引っ越しの買い物とそのお店ということで、ね、はい、メッセージ来ておりますので、ではお願いします、
はい、紹介していきたいと思います、
はい、
ペンネーム尻打ちのジャックさんです。ゴルゴ社長、おツルービューティー瀬口さん、
はい、
ワルパンダスーさん、
ワルパンダなん
だ、
お疲れ様です。ジャックです。
はい、
お疲れ様です。
私の住んでいるところが駿河湾のそばの静岡市駿河区です。先週の放送で私にリクエストがありました尻打ちの一番ニラの美味しい食べ方についてですが、加藤商店で振る舞うのに適したメニューは1かき入りのニラ玉とじ、かっこウニ入りも OK。
うん、
おい
しそうだね。
おいしそう。
2、豚しゃぶ&ニラしゃぶ。
うん、
3、ニラ餃子、
うん、
などが良いかと思いますが、私的には1、おひたし、2、ニラキムチ、3、ジンギスカンなんかも普通のニラとの違いが分かりやすくて良いかと思います。そろそろ実家から送られたニラが加藤商店に届いているとは思いますが、てんてんてん。
いやね、まあ、別に催促してるわけじゃないんだけど、来てない、誰もどこの店も聞いてないんじゃないかなと。
見たい
じゃないかなと。そろそろだから。
そろそろだから、
はい。もう少し待ってみます。
うん、いや、そんな気ぃつかなくても多分実家の方たちも皆さん忙しいと思うんだよね。
そうですね。
だからジャックさん変に催促とかしなくていいからね。うんうん、落ち着いてからでいいから、もらう機会っていう。ちゃんと買うから、大丈夫、それはね。うん。
あ、でも美味しそうですね、牡蠣の卵とじ。
うん。
牡蠣も尻打ちで育ててますし。
うん、で、
それの。
さっき言ってたね、なんかね、牡蠣がここ最近、
ここ最近ですね。
うん、
はい。なん、まあ、もうここ何年かの話だと思うんですけど、牡蠣が尻打ちで名産みたいな形で推してますね。はい。
そうなんだ。
はい。養殖で、はい。
どうですか瀬口さん、この中で何が瀬口さん的にはこれちょっと食べたいなっていうのが、
しゃぶしゃぶ、
しゃぶしゃ
ぶ豚しゃぶ&ニラしゃぶ、
はいはいはいはい、はい、ニラ餃子はこの前手間暇でやってたね、
はい、美味しかったですね、
うん、やっても食べてない、うん、前去年とかもやってたね、去年か一昨年もね、うん、
やってましたね、はい、
その時食べたけど美味しかったね、うん、うんうん、まあ餃子にニラとか合うからね、
うん、
うんうん、スーさん何食べたい。
僕は、まあまあ、ニラ餃子食べたんで、まあ、おひたし食べてみたいですね、うん、普通に、やっぱり。
このニラキムチ、ジンギスカンも。
ジンギスカンもいいですね。
いいね、うん。ね、なんかもう普通のニラとの違いがわかるって書いてるから、 もう思いっきり分かったふりしなきゃダメだね。
まあ全然違うね、
うん、違うね。
2種類入れてて違う方だったって
違う違う、うん、それあるね、はい、まるでね、うん、あれって、うん、
だって2種類入れたのさってなりますけど、うん
ね、いやその方が分かるかなと思いまして、うん、って言って
そう試されてる、
うん、いやだからさいや、うん、そういうんじゃなくてね、はい、まあでもね、うん、でもニラな、
はい、ジンギスカン美味しそう、うん、
今またちょっとやっぱりあれかい少し高くなってるのかな、
ま、まあ、
燃料代とかで、
まあ、まあ燃料代とかで高くはなってるとは思いますけど、うん、はい、
それを送ってくれるっていうんだから、うん、いつになるだろうかね。はい、続きを、はい、
今週のお題、引っ越しの買い物とそのお店についてですが、買うものといえば段ボール、ガムテープ、ビニール袋かな。こう見えても夜逃げをするように近年引っ越しを短期間で行ってきた私、うん、荷物は少ないと思いきや4人家族並みの荷物の引っ越しが続いております。お店といえばやっぱりホームセンターですよね。でも家具、家電、カーテンなんかは新しい住まいの近くのホームセンターから買うことよりアマゾンから買うことの方が多いような気がします。引っ越しマスターのジャックはそれほど買い物するものがないのかないのが正直なところですね。かっこしつこいようですが夜逃げは一切しておりませんので、てんてんてん。リクエストですが、オフコースの君の住む町へをお願いします。この間年が明けたと思いきや、もう3月4月の末にはジャックが加藤商店を襲撃に来ていることでしょう。笑い。
そんなに自分を責めないで、過去はいつでも鮮やかなもの。死にたいくらい辛くても、都会の闇へ消えそうな時でも、激しくうねる海のように、やがて君は乗り越えてゆくはず。その手で望みを捨てないで、街まで飛んでゆくよ。一人と思わないで、いつでも。君の弱さを恥じないで、みんな何度もまずいている。今の君もあの頃に負けないくらい僕は好きだから、歌い続ける、繰り返し君がまたその
オフコースで君住む街へ聞いていただいております
ね。ジャックさんはどんな思いでこの曲を聴いてるんだろうね。
気 君住む街、
うん、はい、自宅でハイボールでも飲みながらね星空を見ながら
ロマンチックです
ね。ニラキムチ食いてえなとか言いながらね
急になんか違ったな。
確かにもうね、いやだから、うん、最初だからこれあれだよね、ボーカルメインボーカル、これはこの曲に関しては小田さんじゃないよね。
あ、違いますね、はい、
それで言ったっけ、スーさんなんか、いや小田小田和正ですって言っててよく聞いてもいないのにさ
ごめんなさい、
本当こう見えても中2、3から高1ぐらいまでは、はい、オフコースのカセットテープを寝るときにずっと聞いてたんだから
カセットテープ
そう、はい、周りは A ちゃんとか聞いてたのに、うん、全然ついていけなかったんだから
だいぶジャンルが違いますからね。
一人だけいたの、はい、オフコース聞いてたのが、うん、
はい、
もう そいつとすごくオフコースの話で盛り上がって、うん、もうでなんか そいつもなんかその周りがブラックキャッツとか、はい、A ちゃんとかの話をしたと、うん、そっちも聞いてたから、うん、急に俺を裏切って俺に背を向けるように、
うん、裏切りではないです
けど
も
あらちょっとすごく俺はねあ
の乗っ取り残されたような、うん、はい、寂しい気持ちになりますね。ポツンと
そう、あ、ジャックさんもねオフコース聞いてたんだ
ね、
今でも聞いてんのかな、うんうん、はい、
というわけで、うん、はい、オフコースの君住む街を聞いていただきました。はい、じゃあ次のメッセージいきますか。
はい、はい、ペンネームのぞくさんです。スーさん、瀬口さん、社長こんにちは。
こんちくわ。
こんにちは。
突如春が来ましたね。
来たね、春よ、来たよあ、春よ来いって言う気したけど来たよ来たよ
来たよ、はい、
ダメだよ
行きますよ、うん、先日不思議な電話がありました。
あ、ちょっと待って、瀬口さん今日なんかすごく調子よくない？
なんで
何かありました？
いや、なんもないですけど、うん、なんかそうですか、前半乗ってこないねとか言われてた
ん
で、
いつものテンションですけど、その前から結構テンション良かったよね、なんか話した時もね。
あ、そういうこと
なんか、いいことあった？
すっきりしてるからかもしれないですね。
あ、
ちょっと
それは何ですか？
はい、あの一応終わったのでまだまだですけど、
お受験がね、
はい、それでちょっとあの荷が少し、
あ、皆さん、あの瀬口さんが受験したわけじゃないですか瀬口さんの息子が、はい、あの受験を終えたということでね、あ、それでほっとして、
ほっとしてる部分はありますね。
あ、まあ、でもそれはさっきその話をちょっとしようと思ったんだけど、うん、それはいいみたい
な、はい、そんなに触れなくても
ね、はい、ごめんね、あの野族さん急にね、あの野族さん ほっぽり出して先日から行こう、
先日行きますよ、うん、はい、先日不思議な電話がありました。
うん、
プラス852局番の番号で、ん？プラス？めっちゃ怪しいと思い、パソコンで番号を調べながら放置しました。2分ぐらい鳴りやまず、2回目も1分鳴りました。
うん、
かっこ夜にも2回鳴りました。
はあ、
ポケベルかなんかの合図みたいな感じなのかい？いや、8号に、ハ号に。
ハ号に。
調べた結果、国際電話で香港からのようです。民主化運動の誘いか、いや助けを求めてか、いやルフィからかなど考えましたが、皆さんなら折り返しますか
何を言っちゃってんだよ本当にもう怠けんねえだろなんかもうただの詐欺だろこれはもう
でもそんな、うん、すごいですね、2分も
やばいね、
はい、
どこで電話番号漏れたんでしょ
うでもたまにそういうのない、はい、電話じゃないけどショートメールで来るんだけど、うん、
ショートメールは来ますね、なんかよくわかんないやつ、ね、
多分じゃきっとコールこっち側警戒したらね、
かな
と、いちいち返さないよね、そういうのはね、
うん、そうですね、
危ないもんね、危険が危ないもの、
はい、
うん、頭痛が痛いもん言っただけ
、はい、今週のお題は引っ越しの買い物とそのお店とのこと、うん、引っ越しの買い物とそのお店といえばニトリやホーマックで買い物しますが、割とお金がかかります。
そうだね、
うん、
平成の時の引っ越しで一番記憶にあるのは東京への引っ越しの時です。札幌でいろいろと片付けて物減らして東京で買うことにしました。木の実木のまま木の実7状態で、
ちょっと今面白かったよちょっと面白かった、もう一回そこのところにちょっともう一回言ってみて
木の実木のまま木の実7状態で
いいね、絶好調だね。多分、はい、転勤しないからだわ。内部移動で収まったからだわ。
あ、そうなんですね。よかったです、よかったです、それは。
はい、引っ越しはあっさり終わり、その日は周辺の飲食できる場所を探しました。その時見つけたのが忍寿司で、それから何回か店に行きましたね。
あ、忍寿司ね。
忍寿司、
はい、この前のね、はい、おばちゃんボケてるという
、引っ越しの当日は整理もあるので家にいる派と記念に外食する派に分かれるみたいですね。あなたはどっち派？
うん、どっち派っていうか、のぞくさんって女性だったのかい？
なんでですか？
生理。
あ、そっちの生理じゃない。
そっちの生理じゃなくて。
生理整頓。
生理整頓ね。
整頓どうです。
わかるだろう。お前バカかって、お前。瀬口、今お前バカかって目で、俺社長だぞ、お前。どっち派ですか？
あ、まあ、僕、外食する派ですね。
うん、あ、そう。
もう荷物が全部入れちゃってるんで。
うん。
なかなか家の中でっていうわけにいかないかなと。
そう。
はい。
瀬口は？
私、家ですね。
家だよね。
はい。
あ、
いや、外食するとどうしてもさ、酒飲んじゃうからさ、帰ってきたらさ、
なるほど、
何もしたくなくなるもんね。
あ、
うん。私はまず片付けないと落ち着かないので、ある程度片付けたいので。
俺、まだ一人暮らしの時さ、
はい、
半年間ぐらい段ボールから全部、ほとんど段ボール暮らしだからね。
はいはいはい。
うん。
はい。
ね。
はい。
ほぼほぼ、うん、だから
開けない段ボールもあったってことです
か？あるよ。
いらないやつってことですね。
結局いらないやつなのよ。
ああ、はいはい、
そういうことだよね。断捨離できないもの、
うん
うん、
断捨離なかなかできないですね、
う
ん、
まあ、そういうことだよね結局、うん、ね、
うん、
だから、いや、例えば夏に引っ越したら冬物はそのままとかさ、
うんうん、は
い、
まあまあ、はい、それは
そういう感じだけど、はいはいはい、あと結局いらなかったんだなあれ、
うん、
それ今でもあるもんな。まあいいや、リクエスト来てるよ。
はい、リクエストするスタンダードナンバーは松下優也さんのスローなブギにしてくれをお願いします。
はい、松下優也さんでスローな武器にしてくれ聞いていただいております。
ちょっと待てよ、
はい、
キムがけちゃうわ、キ
ムに珍しい
本当はうまいや、
ここで飲むの
は、うん、そうですね、緑杯からのキム、
うん、南吉高さんがあれだけどね、まあ、これはこれでいいね、うん、ちょっといい感じだわ、
うん、
いまだにね、
はい、
俺持ってるのが、
はい、
中学校から使ってた、
はい、
手鏡、
ああ、はい、
2つになってるのさ、この 要は
折りたたみ、
いや違うのさ、前見れる鏡と、はい、あと後ろ見れるような、あ後ろも見れる
2つ、
うん、鏡が、あのあれおい、あのなんていうかな、置き鏡、はい、そこにセットになってのさ、
あーなるほど、
で置き鏡の方は、はい、もうないんだけど、うん、あの手かその手鏡、うんうん、やっぱりね使い慣れてるからもうリーゼントにをするのにずっとその中3、うん、中2中3から使ってるからね、うん、あの高校の時もそう、あの就職してきた時もそう、うん、引っ越した時もずっとそう、うん、あのまあなあのね、どっか見なんか後ろとかやるときにね、はい、で一時それがね、鏡って中剥げるときって知らない？
ああなんか黒
あごめんね、そういう意味じゃなくて
そっちじゃないですよね、
中がどうなんですか、
いや剥げる
あのお前もな黒くなるというか、
いやごめんね、そうそうそう、あ
の
いや俺やごめんね、あの安井口さんね、
僕は黒くなってるんだと逆ですけど、うん、そんなこと言ってないで、うん、まあいいですね、はいどうぞ、
その時にね、はい、なやっぱりさ自分でずっと使い慣れてるから、あれ福ちゃんってガラス屋の息子でしょ、福田、
あそうなんです、
福田ガラスの、
はい、
うん、でそれ一回福ちゃんにね、はい、頼んでみたのさ、
はいはいはい、
あの福ちゃんって昔一緒に働いててね、はい、うん、したら福ちゃんがいやっていう、福ちゃんもまたさ、
はい、
なんか、いい感じのサラリーマン根性みたいなところがあるからさ、はい、俺まだ本部長とかってやってたからさ、一、うん、はい、回福ちゃんしたら、いや、大丈夫、いや、もう、うちも、鏡屋、とかガラス屋で、なんかそういうのを大切にしてくれてる人の気持ちが、すごく嬉しいんで、って言って、わかるでしょ、はい、なんか、うん。で、やってもらって、はい、いや、福ちゃん、いくらですか、いくらなのって言ったっけ、いえ、もう気持ちだけで、なんかこの鏡っていうかガラスを大切にしてくれるね、はい、そのあれをねって、うん、あ、そうなのって、なんか、話し方が、なんかね、あの、芸人っていうかなんかちょっといる、あの、俳優かなんかいるんだけど、はい、なんかそういう感じで、なんか、うん、すごく説得力あるんだわ。
はいはいはい、
あ、じゃあ、貼らなくていいのかいって、うん、いや、もう、僕の方が嬉しいです、みたいな感じのね。本当かでもそれからまた直してもらって今でも使ってるわ、
はい、
うん、ね、いや本当は持ってきてもよかったんだけど、別にそんなの持ってきても仕方ないもんね、
まあラジオですからねそうみんなに見れないですけど、
そうな
のさ、うん、でもあれですね、福田さん、福ちゃんに直してもらったってことはもう結構20年ぐらい前ですよね、うん、
そうだね、20年20そうだ20年とか、うん、21年とかだから14歳ぐらいから使ってるから、
うん、
俺が今36歳でしょ、
あれ
えあら年下になった年下に、うん、年下になった
ねえ、56から14引いてみてよ、はい、2の4だから42年前か、
はいはい、
42年前から42年来だよ、
すごいですね、うん、
メイドインジャパンだね、分かんないけどね、うん、いやすごいなと思って、いや俺ねこれなんで今金麦飲んだか、
はい、
本当はね黒ラベルを飲もうかなって、この前トップギアでも書いたんだけど、はい、引っ越しのあれでね、うん、寮に住みました1年間、うん、してそっからこっちに就職してね、出なきゃいけなくて、うん、北33の東社長マンション富士というね、わらじ虫の出てくるマンション富士って言うんだけど、うん。その時にね、やっぱりまだね、まあ、親父とおふくろが足別から出てきて、
はい、
うん。して、引っ越しの手伝いとか、うん、なんかいろいろね。その時にほら、盛況だとか、まあ、その時にやっぱりハッピーとかにあったのかな、うん。いろいろ絨毯だとかの揃えて、それテーブルとか、サイド、なんだっけ、カラーボックス、
はい、
うん。揃えてね。うん、あと、まあ、うん、テレビがあったのかな、テレビなんてさ、カセットの入るやつさ、カセット、ビデオテープ、ビデオテープ、テレビデオさ、
はい、
あと、まあ、それも、ラジカセも、ダブルラジカセってあの2つ、はいね、それもまあ、持ってきたやつがあったんだけど、はい、そういうのも全部やって、はい、カーテンもね、うん、やってさ、うん、あれして、まあそう、一泊したのかな、違うかな、一泊したかもしんないし、うん、日帰りだったら一泊したのかな。まあ、 あの札幌、スーさんと見たけど、昔さ、札幌、札幌でさ、缶ビールで750、800か900、なんかでかいやつなかった、1リットルか。あったような気がしたね。
あります、あります。
うん。ね。あの、親父も袋も酒飲みながら、まあ、おね、まあ、俺を見ればわかんだけどね。それ飲んでね、あの、その部屋でね。
はい、
うん。して、まあ、乾杯して、まあ、バスで帰ってたと思うんだけど。うん、なんかその光景がずっとやっぱりね、あの引っ越しといえば、
うん、
残ってるね、うん、まあもう何年前あれ、19歳か、
うん、
ねえ、もうそんなもんだよね。でも札幌にずっといる、だから芦別の18歳までは芦別で、でも年を取れば取るほど地元が懐かしくなって、別に住もうとは思わないんだよ、うん、あんな田舎町
いやいやいやいやいやいや、そ
だけどだけど、はい、今でまあ明日もねちょっとね、同級生のお父さん亡くなったからちょっと芦別まで行くんだけどもさ、はい、うんうん、だけど、うん、そうだな、もう札幌、特に東区よりも中央区に住んでもう三十何年だからさ、
うんうん、
だから都会人なんだけど札幌の中でも都会人なんだけど、うん、だけどなんかね、うん、だけどあの時のその黒ラベルとそのあれだな、マンション富士もないんだけどね、うんうん、でもね20年ぐらい前に20年ちょっと前に懐かしく24、5年ぐらい前か、うん、懐かしくてそこに行った時はねまだちょっとあったんだよね。
ああそうなんですね。
まだあんのかとまだあんのかと、うん、どんだけわらじ虫出てんのよとだから引っ越しといえばね、その盛況とかラッキーとか、あとまあずっと持ってる手鏡とかね、
うん、
あとやっぱり、ね、札幌の黒、あの通信には悪いんだけどサントリーじゃなくて、まあその時はやっぱ多いね、うん、あの田舎の親っていうのはやっぱりね札幌ビールなんだわ、うんうん、黒ラベルなんだ、
はい、
うん、それなんだよな、うんうん、もうないんだよな、あのでっかいやつな、
まあ、でっかいやつないですね、うん、今は、うん
うん、まあな、まあそんな感じかな、
うん、あ、というわけで、
はいはい
はい、来週の昭和平成の忘れ物いきたいと思います、うん、お題ですけれども、卒業したことということで、うん、まあ、ちょうど卒業シーズンということで、まあ、
卒業式だけじゃなく
式だけ、うん、だけじゃなく、まあなんかタバコを卒業しましたとか、う
ん、セクシーさんなんか、
いやこれ題考えてたんですけど、うん、なんだろうなと思って、
なんか卒業したこと、まあありましたね、昔、あの私はこれでタバコをやめました、これで会社を辞めましたみたいな、
うんうん、小指でね
小指で、
う
ん、
禁煙パイプ、
はい、
卒業したことをね、
は
い、なんのかな、
なんのかな、
スーさんは、
僕卒業したこと、いや僕も考えてたんですけどすぐ出てこなくて、
いやそれこそ俺は、はい、中学生か高1で卒業、タバコは卒業してるからね、もう
入学おかしいですけどね、入学が早すぎますね、うん、
パチンコも卒業しました
なるほど、
やっぱり1日18万も負けたらね
それすごいですね、
嫌になるわあれだもんね。
どうなんでしょう。卒業したいこと書いてくれてもいいかもしれない。
そうかい。それ卒業したいことでもいいね。もうこれ、うん、これ
ずっとやってんだけどって思うんだよね。
そうかい。
はい、
何？
したいこと？
うん。
ずっとやって
る。いやでもそれはお前今の話。
あ、そうそうか、今の話になっちゃうか。う
ん、だからまあそれでもしくは自分の身内とかからね、
はい、
卒業、こういうのを卒業しましたと。
あ、そうですね。う
ん、まあ自分の卒業式とかじゃなくても家族でもいいしね。
うん。そう、いろいろあると思いますんで、うんうん、はい、い
これビール飲むとさ、はい、ビールっていうの金麦だけどさ、はい、もうゲップ出ちゃうんだよね
出ましたね、
これはあの山賊右側さんのやつを録音したやつだから
いやいや、うん、大クレームきますよ
というわけで、うん、はい、来週の昭和平成の忘れ物ですね、
まあ、卒業式もそうだし、
はい、
何か自分で卒業、はい、昔卒業、こんなのもう卒業してますと、うん、
はい、
うん、ね、なんかね、うん、はい、あとはもしくは自分の身内親戚とかの卒業式でも何かその卒業したことでも、
はい、
あの、うん、お父さんお母さん、
はい、
うん、いとこ、
うん
うん、兄弟、うん、あの当時付き合ってた彼氏彼女、
はい、
ね、
はい、卒業させたことがあるか
な、させたこと、うん、それこそギャンブルのめり込んで、
はい、
うん、ね、
うん、と いろいろあると思いますね、うん、はい、というわけで翔平さんの忘れ物、卒業したことということで、うん、はい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております、うん、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
今日はですね、今週か、20日の日、あ、違う、先週かい、あの、ちょっとし、しのぶと、
ああ、はい。
28だ。
はい。
うん。はい、
月曜日。27か。月曜日だから、ね、
うん。だから、はい、あの、肉の日、とびとびになっちゃって。しのぶと、金ちゃん本店の、はい、しのぶと一緒に飲みに行った。のと、あと、それと、今、昨日、もうそうなんだけど、髪切り33年、4年間髪切ってもらってる染ちゃんの話をしたいなと。
はい。
うん、まずはね、まぁ、あ、ちょっと、忍と染ちゃんは繋がってないようで、でも根っこの部分では繋がってるから、あれなんだけど、忍とはね、やっぱりね、この前まぁ、あ、今後の会社についてちょっと話そうぜと。忍って、うん、久しぶりだからっていう口実をつけて。特になんもないんだけどね。まあ、あるんだけど、うん、久しぶりに4年、3年、3年ぶりかな、うん。したらね、まあ、何軒か行って、うん、要は、忍、自分の俺トップギアを見直したときに、何かを探したときに、これも今のトップギアで書いてんだけど、したら、忍がその、金ちゃんで、責任者になったのが2016年2月12日とかなんかその辺なのさ。もう7年して、忍が店長みたくなって責任者になって7年経つのさ。して、年齢聞くと35歳、
うん、5?6?6?
はい、
そんな感じだ
った。俺、焦っちゃってね。何を焦ったかっていうと、いや、って、うん、確かに忍22、3歳ぐらいから入ってんだわ。
うん
うん、最初は手間暇か、うん、その次イクミンとこで満腹屋して優、うん、がいた支店、うん、いて、それまで偏頭痛だったけど優のとこで偏頭痛なくなったってなんか、うん、
まあ、ね、年齢によるものです。
そうかい、うん、うんうん、まあまあそういうもんだな。うん、うん、でね、そうやって来てて35、6かして、責任者やらしてもう7年なると、うん、うん、いや、すごく忍って成長したでしょ。この前そういう話したでしょ、
はい、
うん、だけどね、俺はもっとね、忍に成長できるチャンスっていうか環境を与えてあげれなかったなと、うん、ぶっちゃけ飲食業って30代でみんな、やるやつって独立したりとか、そっから10店舗とか15店舗とか持ってるやつとかって結構いるわけですよ。札幌でもそうだし、まあ、ブームで終わっちゃ、どんどんね、塗り替えれていくんだけども、だけど、ふと思って、やーって、なんかその、もっと、まあ、36が遅いか早いかはよくわからないけども、人によってのあれも違うから一概にはいないけど、ちょっとやっぱりね、俺は焦ったね、あーって、うん、うん、いつまでも忍のことを忍ぶ忍ぶって言って、新人時のようななんかその要は、チーフとか中川いて、その下にユーダとか、なんかその辺いて、そのまたその下に行って、孫ぐらいな感じで見てた感じだったから、そうじゃなく、本当は、もっともっと、やつを、にチャンスって、まあ、苦労するかもしんないけど、やらしておけばよかったな。でもまだそれはあるから、だから今後その、これから、忍は、一店舗の金ちゃん支店、金ちゃん本店、じゃなくて、もっと丸か加藤賞っていうのを男として動いてもらうからなっていう話をしたんだよね、うん、今やんないと今年中にそういうチャンスを作っていかないと、うん、うん、俺もう年だからさ、で来年加藤賞とも20周年で、うん、いろんなことも考えなきゃいけないから、うん、でそれも踏まえて昨日髪切りに、そのことを考えながら染ちゃんと髪切りに行って、染ちゃんと俺は同じ年だ、うん、昭和41年生まれ、1966年生まれ、日の江馬、うん、染ちゃんは多分 変な血液型なんだろうな。で、染めちゃんがいつもここ最近はね、まあ、今日のトップギアでも書いてるんだけど、今日と明日、あ、土曜日ね、
はい、
うん、この10年会うたびに、いやー年取ったねだとか、この1年早いねとか、あっという間だねなんていう話ばっかりさ、それで10年経ってんだからね、もっと今から思ったらだよ、10年前にもっと何とか、なんかやっとけばよかったじゃないかというね、まだ40代の時にね、でもそういうもんじゃないのさ。で、染ちゃんもそうやってね、あれだと、いや加藤君ねって、俺このまま年取ってこうやってやっぱり死んでいくのかねって、もう周りのお客さんとか染ちゃんの同級生とかもやはり死んでいくんだわ、死んでってるとか、病気になった、癌になった、何になった、死んでったと、うん、いやって、うん、やっぱり多くなるねって、うん、でもね、俺を言ったの、染ちゃんねって、確かにそうだけど、染ちゃんは20代で独立して、親が月サムで、もともとお母さんが床屋さんをやっていて、いえ、そこを結婚を機に染ちゃんは行って、二世帯住宅にして、親とご両親と一緒に住んで、でそこでね、店をやって、して子供も二人産んでっていうか、染ちゃんが産んだわけじゃないよ、
はい、わかります、はい、
できて育てて、してスタッフもね、いろいろ紆余曲折ありながら、スタッフを二人育てて独立させて、染ちゃんねって自分でそう言って言ってるけど、よくやった人生だと思うぞと、まだ終わってないけど、ね、でもやはりああいうね、面白いもんで、家と店が一緒で、家族がずっと一緒にいる、やっぱり俺たちみたいなサラリーマンの人とかね、通勤があってとかして、うん、そうとかじゃなくてね、やっぱり、うん、なんかね、あの中でいると家と店が一緒、職場が一緒、うん、して家族も全部一緒、うん、ってなると、いやーって、俺何もやってないんじゃないかって思っちゃうんだよね。いや違うよ染ちゃんって、うん、俺から見ると、いや確かに染ちゃんから見ると、いや加藤君はすごいって言うんだわ、タスコの時からそうだし、今もこうやって店も何件もやって、従業員を何人も抱えて、して何十人、何百万、ね、何百人っていうスタッフたちをね、そうやって関わってきたんでしょって。だけど俺は昨日思ったよ、いや俺よりも、いや俺よ、誰よりもっていうか、染ちゃんだって全然俺なんかよりも、しかも両親の面倒を見せたでしょと。ね、そして俺なんて子供いないから、うん、で仕事だけに集中できた、遊びと仕事に、でもそうじゃないよね、うん、染ちゃんなんてやりたいことはあったけど、やはり家族を守るために、俺なんて家族なんてないか、なかったから、ほとんど人生のほとんどは、だからもう好きなことやってきたから、もうだけど好きなことやってきた割には、俺は染ちゃんほど考えたら、そんな、それを差し引いたら同じぐらいだよって、逆に俺は染ちゃん家族を育てた、ね、ご両親も2世帯だよ、うん、で子供もちゃんと育てて、女の子男の子、うん、俺それちっちゃい時から知ってるから、うん、それ見てるから、うん、してスタッフも紆余曲折ありながら、何人かもう辞めたりなんかして、加藤君どうしたらスタッフを育てたらいいんだろうかなんてね、うん、ユーリっていうね、なんかロシア人みたいな男を、うん、来てて、日本人なんだけど、すぐなんかブッチして辞めて、いやって、俺はもう人を育てないわって言ったら、いやって、俺はその時まだ染ちゃんってダメだよって、絶対絶対に染ちゃん自分のためにも人を入れて育てなって、うん、したら後からその2人いい子いて、今独立した加藤君のあの言葉を聞いて、俺それ信じてやってよかったわ、うん、大変だったけど部下がスタッフがいる、従業員がいるってことはすごく励みに、自分の勉強にもなったってね、うん、でその話もちょっとしてね、染ちゃん俺もそうだけど、俺も今いろいろ もちろん経営者だから資金繰りもあるし、業績もあるし、人の問題もある、辞めてったりとかおかしくなったりとかね、あるけど、だけど俺ね、一度ねってすみちゃんにも言ったと思うけど、55歳でセミリタイアしたいと思ったの。半分仕事で半分、今から思ったら、ついちょうどコロナになってたでしょその時ね、つい2、3年前の2年ぐらい前の話だけど、そんなバカなことしなくてよかったなって俺思うよ。なぜかっていうと、やはり俺も逃げたくなる、もういいかってやってきたから、ちょっと楽したいなって思う。だけど本当にその特にこの何年間はスタッフの件で辞めてったりとかね、なんかあったけど、あと人が死んでったりとかなんかあったけど、だけどそれも全て嫌なことも全部含めて俺の生きる糧になってるっていうか、いや、人が死ぬのとか大切な人間が辞めるのがどうのこうのじゃないんだけど、でもそれも含めてやりがいになってる、張りっていうのかな、生きる、もしこれが染ちゃんもそうでしょって、人が誰もいなくて一人親方でやってたら、きっと今頃俺も染ちゃんもなんか寂しい人生っていうか、なんだそれこそ何だったのかなってなると思うよ。だけど家族のことに頭を取られて、体も取られて、スタッフのことにも頭も取られて体も取られて、業績のことにも頭も取られて体も取られてるけど、でもあの時の方が結構充実してなかったかいって言ったら、加藤君それだわ、それなのさ。だから俺も社長業って郵便ポストが赤いのも俺のせい、カラスが黒いのも俺のせいなのよ。だけどそれも全部ひっくるめて社長業で、嫌だったらいつでも、いつでもっていうか、辞めようと思ったらいつも、俺社長でも失踪する人間いるんだから、辞めようと思ったら辞めれんのさ。もしくは全員に今の店を売ってね、月々10万ずつくれって言って、そういうやり方もできんのさ。だけど俺は大変だ大変だ大変でしょ大変でしょって言われたりとか、自分でいや大変だななんて、いやもうなんかもういろいろ寝る時とか寝れない時とかあって、なんかもう寝返り打ってもダメだから、 YouTube 見たら、なんか YouTube 見た途端に眠くなるんだけど、なんかそういう時もでもふっと思うんだわ、あこの大変さがあるから俺生きてるな、生きてるんだなって実感できるなって、うん、ありがたいなと。そうやって思ったら、その瞬間からさっきまであの野郎と思ってた従業員もこいつのおかげでってなるんだって。うん、だって一人だったら寂しいもん。まあ関口も知ってるけど、かっちゃんなんてさ、店タスコからずっとやっててね、学生からやってて、学生卒業したのかな、途中から辞めたのかな、すごく仕事のできる子でいい子で、自分で今もう独立してすすきのでやってたんだけど、俺はここ何年間か全然会ってなかったんだ、十何年かな、うん、したらね、なんか俺はそのなんちゅうのああいうのってツイッターじゃなくて
インスタです
か、インスタとかなんかで、はい、それでなんかもう これからの人生はなんか悠々自適っちゅうかしたいと思う、ちょうどかっちゃんももう50歳、細身と同じぐらいだから、頑張ってきたからいいんじゃないかと。そしたらなんか地元に帰るんだって。うん。そうだよなって、もうかっちゃんももう30年ぐらい飲食店でやって、いろいろあったけど、自分でやっていろいろあったけど、うん、もうそろそろ自分のゴールを どうしていきたいか自分で決めることで、俺もそうしたかったけどダメだなと、死ぬまで働きたいなと、死ぬ1時間前まで、いや1分前まで何かやっていたいなと、ここを最近思って、だからこの前もじゃあなんだそれ、バカだから自分で店出ようかなと、そんなもうおっさんがだよ、だけどかっちゃんはずっと店出てて、うん、あれだからもう休みたいと、ある意味いろんな意味で、変な意味じゃなくて、でも俺はこの十何年間店にもほとんど出てなかったから、逆に俺はもう一回自分自身でやりがいを求めて、うん、店に出てみたいと、まあ右と左の道になるんだけども、だけども思いは思いっていうか、なんていうのかな、うん、思想っていうかやってることは同じなんじゃないかなと。だから俺染ちゃんにもね、まあさっきつながって、忍につながってるっていうのは、忍が変に50歳55歳になった時にぐっとやってて、やつ自身にも俺はとても最後の、まあ、分かんないけど、あいつがどうなのか今後、うん、なんかもっと生き様っていうか、自分自身の生きた証っていうのをっていうか、なんか年取ってからも充実してほしいのさ。振り返った時にいろいろな後悔とかいろいろあるかもしれない、反省もあるけど、うん、だからそれを俺がもし今手放してしまったら、どっかで、ああそういえば加藤社長もあの俺の今の年代ぐらいでそっち行っちゃったよなって思われなくて、加藤社長最後の最後まで仕事してたよなっていう、だから俺もちょっともう少し今へこたれそうになってもちょっと頑張ろうかなって思える後ろ姿を見せたいのさ。前にもトップギアでも書いたけど、アメリカで80歳以上の80歳の老人に人生で後悔したことは何ですかって言った時に、7割以上の人がチャレンジしなかったこと、挑戦しなかったこと、うん、だから俺はその80歳の人が言ってんだったら、80歳の人から見ると俺50今年7でしょ、23歳も若いんだよね、だったらできるんなら死ぬまでなんかチャレンジしてみたいなと、うん、死んじゃってるけどなまあそんなね、人生をお互い同じ年の人と人生を振り返りながら、忍の今後の人生を振り返った話でした。以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。まず松任谷由実さんの春よ来い、それから知り内のジャックさんからリクエストいただきましたオフコースの君住む街へ、それからのぞくさんからリクエストいただきました、松下優也さんのスローなブギにしてくれをおかけしました。3月11日来週放送となります。来週の昭和平成の忘れ物テーマは卒業したことということで、
ね、
はい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。
ちょっといい？
はい、
昔ね、はい、針を漕いで思い出したんだけど、
はい、
昔建築業まだ18、19の時の、はい、うん、その時の専務が、
はい、
飲み会の時に、
はい、
おいお前らこっち来いって、うん、こっちここ入るぞ、紫来いって言ったんだから、紫のこと昔紫って言ったでしょ、
ありましたね、つぼはつと紫みたいな、
うん、紫来い
確かに
紫来いで待ってるって言った、うん、呼ばれてないだろう自分が言ってんだろうと紫来いって言ったから ごめんなさい、それも昭和昭和の時代だから。
いやですね、まあ、どっちかというと僕はそのさっきの社長のお話からのギャップでち
ょっとお後がよろしいようで
びっくりしました。
やっぱり落ち着けないと。
はい、今週もありがとうございました、はい、来週また聞いてください、はい、よろしくお願いいたします。